なんか二日酔いだそうで。
はい。はい。初めての。
初めての二日酔いとか、なんか素敵だね。うん、素敵だね。
ね、もう三十半ばにして二日酔い初めてって、これどうなのって話ですけど、
ね。なんか、ういういしいね、二日酔い。二日酔いいかがですか？どんな感じですか？
いや、頭が痛くて。今日だから一日伏せてましたね。
シンプルですね。
うん、こんなに、こう、前頭葉がズキズキするのかっていうぐらいの。
ね。本当にガンガンするっていう感じよね。なんか風邪をひいた時とかよりもリアルに痛いよね。
そうですね。なんか本当に、なんか、頭をずっと今日はなんか、こう、さすったり、叩いたりしてましたけど。
そうそうそうそうそうそう。わかるわ。動かしたくないとかね。なんか、動くとこう、痛いむんだよ、みたいな。喋りかけないでくれる、みたいな。
だから、この二日酔いをして、ね、次の日こう、会社に来てるサラリーマン方は、だから、世のお父さん方は、すげえ、偉いな、とか思いましたけど。
偉いですよね。
こんなことを経験して、ああ、会社来てはんねや、っていうのはね、俺は絶対休むなと思いましたけどね。
なんかまあね、通勤電車でもうなんか死にそうになってる人いるもんね。やっぱあれ二日酔いだろうなと思うんだけど。そもそも二日酔いでさ、それは何をガーッと言ったですか、なんか。
別にだから量は飲んでないんですよ。
ああ。
なんかこう、用意された缶チューハイ適当に一本飲んだだけなんですけど。それがだからなんかアルコール 8% とかいうやつで。
ストロングですね。
だから、今までは 3% とか、そんな 5% とか、みたいなのを飲んでたんですけど、たまたまそれが 8% って書いてあって。
うん。
8% を超えると、二日酔いになるのかな今の俺はっていう感じでしたけどね。8% が限度かなっていう。
まあ、なんか二日酔いって要するにメカニズム的に言うと、そのね、アルコールを分解する過程において、その、なんか、毒性の強いなんかに分解されて、で、その次に分解されて、普通に、なんか、なんとかのなんとかになるんだけど、だからその、分解しきれてないと。いう状態なんでね。だから、なんか、まあ、体調が悪いと二日酔いになる。要するになんか胃の調子が悪いとか、いまいちこう、消化が最近みたいな時に飲んじゃうと、それが、まあ、普段だったら全然この程度じゃ酔わないのにっていう。ことはあったりするんで、まあ、どんなもんなのかね、それが 8% だったからかっていうのはよくわかんないんですけれども、まあね、そう、大人の階段ですよ、それがね。二日酔い。
これはでも経験して慣れるもんですかね、でもね。
慣れる。
慣れるんすかね。
慣れるっていうか、まあなんかその、二日酔いで出社を繰り返していくうちに、まあなんとなくね、こう。なんとかなっていくみたいな。もうとにかく、ポカリスエットとかガンガンに飲んで、もうなんか、トイレに行きまくるみたいな。自分なりのこう対処法みたいなのが できてくるんですよ。あんまりな、でも二日酔いってもう大変だったっていうのはないんだけど、昔朝5時ぐらいまで飲んでて、若い頃。それでそのまんまもうほとんど寝ずに会社に行って、朝は逆に調子がいいんですよね。なんか、シャキンとしてて。あ、なんかいけるぜ俺とか思ったら昼から二日酔いが来るっていうね。昼ご飯食べてからものすごい頭が痛くなり始めて。まあだからいわゆる消化したえる状態なんでしょうね、その。まだ完全に朝はアルコールのまんまだったんですよ、体になって。本当にガソリン入れてたみたいな。だからなんか、軽快だなとか思ったら、いやいや、とんでもないみたいに、昼からガンガンに頭痛くなって、もうほとんど、こう、うなだれてるみたいな。あれがなんか、俺の中の二日酔い史上では最悪の二日酔いですかね。まあ、そうやって、ね、いろんなことをやってですね、酒の上での失敗謎をですね、やったりして、大人になっていくですよ。
まあでも一本ぐらいでこうなるっていうのもね、どうなのかなって感じですけどね。
まあだけどあれら、なんかその、そっちよりも二日酔いというよりもさ、その、飲んだ時に変わるかとかさ、なんかこう、 飲んでこう、わーっとなるとかさ。
うん、そういうのはまだないですけどね。だから、全然、平静は保ってられますけどね。
ああ。
うん。
なんかそういう方があれなんじゃないの？あの、まあ、頭痛いよりは問題になるケースが多いですから。
そうなんすかね。
まあ、二日酔いは自分の問題だけど、ほら、なんか、酒の上でのうんぬんかんぬんって相手がいる、
うん、
ことだったりするじゃないですか。
うん、
なんかだからね、うん、まあ、その辺
は、ね。迷惑だけはね、迷惑だけはかけたくないですけどね。うん、
まあ、いいんじゃないの？迷惑の一つぐらいかけるぐらいが。
酔った勢いで、みたいなんだけはね。
まあ、酔った勢いもいろいろあるからね。うん、なんか、酔うと、なんか、すごい、ニコニコして、よく喋って楽しい人なんですよ、みたいな、風だったらいいんだけど、まあ、
うん、
なんかね、大変なことになるとね。
うん、
大変なことになるのでね。うん、
酔った勢いで、これだから言ったこと覚えてないのが一番どうなのかなとはね。
ああ。
まあ、ね、怖いですよね。
怖いですよね。
何をしでかしたんやろうみたいなのがね。
怖いですよね。
それだけにはなんとかならないようには、うん、記憶だけはね、保っておきたいですけどね。
よくなんか絶望的な顔をして、私昨日何言ってましたとか聞かれたりするケースがあったりするけど、あ、別に大丈夫だよ、変なこと言ってないよとか言っとくんだけど、まあなんか言わない方が花だろうなっていうようなケースっていうのはまあありますけどね。まあだけど酒の上ですよ、そんなもんでしょ。まあ、だから、それでね、なんか、他人を怒らせたりね、絡んでね、どうこうとかしなければね。
うん、性格が、変わってしまうのだけがね、嫌、ね、ですけどね。
うん、変わるというか、なんか、普段おとなしい子が、なんか、いきなり、なんか、いろんな人に突っかかっていったりするのを見たりすると、うん、わー、チャレンジャーだなー、みたいな。
うん、
まあ、なんか、うん、そういう、俺は、自分はどうなんだろうな、まあ、あんまり、でも、まあ、酔うと喋るかな、うん、まあ、普段から喋るからな。なんか、まあ、よくわからないことになることはあるんですけどね。こんばんは、馬乗りラジオです。私がマドリンです。そして、お相手はいつもの。
はい、どうも、ヨダです。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございますけれども。はい、まあ、そんな酒のお話も、なんかありますけれども、お便りも来ておりますので、紹介させていただこうかと思います。はい、ヨダさん、マドリンさん、こんばんは。ユースケです。ユースケさんからいただきました。この、ユースケさんは、実は静岡に、連れてってくれた方です。私、はい、非常に、お世話になりました。その説は、ありがとうございました。マドリンさん、静岡エコパーお疲れ様でした。4月8日の馬乗りラジオの中で、Perfume 広島ライブでの3人の動きの凄さ、大本さんの指が反っていた話とかについてマドリンさんが熱く語っておられましたが、静岡エコパーで似たようなことを思いました。この人たちは本当にプロなんだな、みたいな感じで。パフューム系は当分やめられなさそうですね。遠征は楽しいですよね。武道館も楽しみましょう。ところで、ゲイリー・ニューマンについては特にラジオでは触れられていませんでしたね。マノリンさんのゲイリー・ニューマン論を聞いてみたかったです。ではではということで、ありがとうございました。なんでゲイリー・ニューマンが突然出てくるかっていうと、
うん、
結構その、三人で行ったんですね、ユースケさんと。はいはいはい、時々、馬のラジオにもお便り くださる駒彦さんと、三人で行ったんですけど、
うん、
まあ全員、年齢層が、まあちょっと高めなわけですよ。
うん、
まあ、近い年代なんですが、
はい。
なのでですね、どうしてもこう、なんかこう、80年代ぐらいの音楽の話とかが妙につぼったりするわけで、
はいはい、
この間、ニューシングル、スプリング・オブ・ライフは何に似てるかなって言ったら、ゲイリー・ニューマンじゃないっていう話になって、ああ、なるほど、カーズとかですかねみたいな、ああ、みたいな話をしたんですよ。
うん、
ゲイリー・ニューマンでね、ゲイリー・ニューマンで画像検索するとライブの後ろに三角形のなんか、白い三角形のラインが、バックにこう照明で出てて、なんかこれパフュームパクったんじゃないみたいな話をして、すごいなんか静岡、そんななんか楽しいトークになったわけですよ、非常に。なので、ね。まあ、ゲイリー・ニューマンについて、こう、じっくり語るほど、僕もあんまりゲイリー・ニューマンをそこまでは、極めてないのでね。あれなんですけれども。でもきっと、なんか、うん。いやー、でも中田泰孝の源流にゲイリー・ニューマンがいるかなと、いろいろ思ったりはするんですけどもね。この間、この間じゃない、いや、今朝か。
はい。
なんか、まあ、土曜日の朝なんですけど、妙に朝目が覚めてしまいまして、
うん、
なんかふと思い立って、代々木のディスコディスコディスコ、
うんうん、
あの映像を見てたわけです。あれって、ワウワウでやったんだけど、商品化はされてはいないんですよ、
ね。そうですね。
DVD になってたわけじゃないんで、で、まあ、なんかたまたま、それをふと見返しておったんですけども、うん、レーザーだとか、なんかそのメドレーだとか、まあ、今のそのツアーに結構その反映されてるところがあるのかなという気がしてね、なんか。うん、だからまあなんかこう、今までのこうツアーで成功して、ツアーというかライブで成功してきたことを、なんて言うんだろう、生かしてきた、来て今回があるんだな、とかいうことを、うん、こう、思ったりしながら見たんですけれどもね。
はい。
代々木の時の映像っていうのは、こう、商品化されないんですかね。なんかもったいなくて、なんかね、しみじみ見るとね、あの時ってやっぱり完全にほら、パフュームしか見てなかったから、あれ、だったんですけど、ちゃんと、歌をやってる時も、後ろの映像がしっかりと作り込まれてるんですよね、なんか。うんうん、それまで、なんていうの、いわゆる、つなぎじゃないけど、ずっと、What is Disco とかって言って、ビジョンにずっとストーリーが流れてたじゃないですか。
うん、
あれが終わった後に、こう、バーンと3人出てきて、メドレーやったんだけど、そのメドレーやってる時の後ろでもずっとその時の世界観で映像が流れてるんですよね。
うん、
なんかその方をずっと見たりしてて、なんかこれもったいないなと思って、せっかく作ったのにと。そういうのをこれから徳間さんは商品化して細々と稼いでいただければいいのになってなんか
。あるかもわかんないですね。
思うんですけどね。
うん。
なんか、パフュームに関しては、なんかまだあと映像がいろいろ残っているような気がするんですけどね。なんか、亀戸で、こう、ビデオで撮って。
そっから掘り起こしますかね。
アーリーデイズみたいな。だってさ、ほら。
さすがにストップかかるんじゃないですかね。
いや、それを言うとさ、YMO のオーバーシーズコレクションってどうよって話になるじゃないですか、なんか。
まあね。
これと、このテクノポリス、スペインかなんかのテクノポリスと、どこどこのテクノポリス、何が違うって別に違わないよね、みたいな。そういうのが、一枚の、CD になって出たりした。
パフュームに限ってはライブの音源だけ聞いたとして、さほど違いはないと思うんで、ね。連想してるうんぬんの音源じゃないんでね。
うんぬんじゃないんでね。
だから、まあ、せめてやっぱ映像がないとっていうのはあるでしょうね。
そうなんですよね。
うん、うん、うん。
そこですよね。
なあね、出るとしたらどういうタイミングですかね。まあ、解散とかいう契機がないと。
ああ。
ね、うん。
今日ちなみに。
ないですかね。
あれですよね。今日は札幌で、いわゆる、なんて言うんだろう。追加公演が、まあ、武道館が出る前のこのツアーファイナルという状況で。
うん、
しかしさ、今日思ったけど、これでもうあと、来週やっちゃうと、ゴールデンウィークなのね。
ね、ゴールデンウィークですね。なんか、 あんまりゴールデンウィークやなって時間がないんですけどね。
ないんですけどね。
なんなんだろう。
なんかほら、だからずっとゴールデンウィークの旅行はこことかなんかいろんなゴールデンウィーク特集に行きたい、なんか木更津のアウトレットだの、お台場の、なんだ、だの、最近すごいオープンしてるんですよ、こっちの辺。だからなんかそういう特集を見ながらさ、みんな気が早いな、そんなゴールデンウィークなんてまだまだじゃんなんて思ってたら、もう来週じゃねえの、みたいな。この間びっくりしました、
ね。なんかね、気分的に、こう、ゴールデンウィーク、よりも、その先の沖縄の方にも気が向いてるんで。
そうなんですよ。そうそう。
だから、まあ、ゴールデンウィークのありがたみっていうか、ね、そこでテンション高まらないんですよね、うん。
全く高まらないんですよね。
うん、
俺の場合、あと武道館あるから、これはもう、そのゴールデンウィークの次の週からだから、
うん、
ゴールデンウィークよりもその次っていうね、
うんうん、
方がなんか結構あれ、なんかイベント感あるんですよ、自分の中で。だってさ、ゴールデンウィークって正直に言うとね、5月の仕事がその前後にものすごく密度高く振られてしまうからね、正直ブルーなんですよね。うんだ冷静に考えると、この5月2日、1日2日の黒い日で1週間の2日分の、1週間の業務をこの2日でやらなきゃいけないんだと思うとね。しかもなんか月末月初にいろいろと、まあ、あるじゃないですか、その月の土とかっていうのが、その月の土とかをやらなきゃいけなくて、うん、あーっていう。結構ね、うわ、ブルーだな、これは。
そういう面も含めてやっぱ日本人って休み方というか休暇との付き合い下手ですね、やっぱね。
下手ですね。
なんかね、どうしてもそういうふうにこうスケジュールをこう考えてしまうというか。ね。
ね、
うん。
難しいですな、なんか。
普通にちゃんときちっとこう休めばいいだけの話なんですけどね。
うん、でもなんかやっぱり1日2日もさ、もう休んでさ、もう海外行くんだとか、なんかどっかなんかやるんだよみたいなのもうガンガンにやってる人たちもいるわけだよね、
うん、
なんか君ら人生をエンジョイしとるのみたいな、もうすんごいおっさんっぽくなってしまいます。
まあ生き方としては全く正しいですよね、そういう風に、
全く正しいですよね、
うん。
でもやっぱり僕たちは在宅派としてね、こう、在宅を極めるみたいな方向で行くしかないんじゃないかな。うん、
あれですか、別にどっか行く予定も。
うん、全くないですね。
まあ、ここで行ってたらね、お金どんだけ使うんだろうって話ですからね。
そうなんですよ。本当にね、請求書を見るとですね、ゾッとするっていう。これはなぁ、みたいな。未来の自分から借りなきゃいけないなぁ、みたいな。
俺、今月クレジットの請求なんか30万ぐらい来ましたけど、ね。うえ、いや、マジでってちょっと、笑ってしまいましたけど。
笑うわぁ。
30万か、おいおいおい、みたいな。
笑うわぁ。なんか、すごいね、それ。
なんか、勝手になんか口座の番号割れて使われてんちゃうかなって思ったから。
クレジットカード勝手にね、なんかね、複製されてね。
やっぱちゃんと俺買うてるな、みたいな。さあ、知らないですよ。カメラ買うたり、沖縄の
絵
とかって一気に行きますからね。
いや、俺はもう本当に、ああ、だけどね、もうね、あれですわ、スマートフォン買いたい。
もういいでしょう。
いや。
タブレットを持ってたりするんでしょ？
いやもう、このタブレットをね、もうやめたい。タブレットね、あなた、頭悪いですねって言われてもしょうがないけど、タブレットはね、電話しにくいんだよ。そんな、当たり前ですよねって言われる、リアクションに関してはね、全くその通りですとしか言いようがないんだけれども。
多分、誰もね、電話としてやっぱり、こう、使いたいということでタブレット買う人は、まあ、いないとは思うんでね。
ああ。
電話もむしろもう負けというか。タブレットで電話って、まあね、コントみたいですね、うん、でも。
本当にで、しかもスピーカーフォンなんで、これ。 あの、ギャラクシータブって。
うん。
だから、こう、声がスピーカーから出ちゃうんだね。
それはもう、電話として手はなしてないですよね。手はなしてないですよ。それでも、なんかそれ専用の、こう、なんていうんですかね、
うん。
ヘッドホンというか。
だからヘッドホンにマイクがついてるんですよ。
うんうんうん。
で、それで、まあ、通話はヘッドホン&マイクでっていうんだけど、
うん、
なんかトゥルルルって電話かかってきた時に、
うん、
ヘッドホンマイク、ヘッドホンマイクとかって言ってたら、絶対留守電に繋がりますよ、そのまんま。
なんで倒れてて受けるんですか、でも。そもそも、どういう iPhone とかでじゃないんですか？
いや、あの、要するに、こっちの電話しか教えてない人もいるんですよ。あの、めんどくさいんで。そもそも俺ってさ、あんまり電話とかかかってこないわけですよ、もう。そんなんね。
番号転送グッドとかでいいんじゃないですかね、でも。
ああ、そうか。
ええー。
なんか、ヨダさんってもしかしてすごく頭いい。そうか。
怖いなぁ。
そういう手もあるね。
うん、手もあるというか、
なんていうのかな、ヨダさんのその広い視野はね、あの、時に人を豊かにさせるかもしれない。
いやいやいやいや。どんだけ電話回線をどんだけ文字なんかわかんないですけど、まあ、転送できてまとめられるんだったらその方がええとは思うんですけどね。ねえ、
俺、携帯大好きみたいな感じだよね。でも、この間ね、ふとガラケーをいじる機会があって、
はい、
ガラケーをちょっとこう、いじってたんだけど、まあ、使いやすいなぁとか。やっぱよくできてるな、ガラケーってなぁっていう。
うん、まあ、電話を受けるぐらいなら、やっぱあれで十分でしょうね。
ね、その電話を受けるっていうのもさ、要するに、カシャッと、その、二つ折りになってるのを開いたらもう通話状態になってるとかさ、その、いろんな細かいところの、その。
いや、あの、スマートフォンって、何が一番困るって、その、通話を終了ってした、その終了の実感がないっていうんですかね。
あ、そうですよね。そう。
ちゃんと切れてるのかなっていう。
わからないっていうね。
あれがね、この怖いというか、何なんですかね、あれ。
俺、よく iPhone でやっちゃうんだけど、その、なんかこう、すぐに終わらしたいときって、上に電源ボタンがあるんですが、うん、
はいはい、
電源ボタンをポンとやると、パッともう、あの、すぐ終了になって、いわゆる暗くなるわけですよ、画面が。
うん、
で、あの、アプリとかをやってるときに、あ、次、駅で降りなきゃっていうとき、パッと終了させたいときは、俺、ついついね、うん、あの、終了じゃ、ホームボタンを押してしまうんですよ。
うんうんうん、
パッとね。そしたら、すぐ終了するじゃないですか。
うん、
でも、電話の場合って、ホームボタンを押しちゃダメなんですよ。繋がってるんですよ、ずっと、その場。
うんうん、
あの、切るボタンは、やっぱりちゃんと終了っていうボタンを、押さないといけないわけね。あの、画面に出てるボタンを。うん、それで、なんか、つい通話したごめん、切るわって言って、ホームボタンを押して、そのままずっと繋がってたみたいな。ことがあってね。
だから、ガラケーで言うところの、その、電源ボタンってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ああいう、こう、なんていうんですか、全部、すべてのこの機能を、こう、シャットアウトする。何でもかんでも。あれを、とりあえずあれをパーって押しておけば、こう、何でもかんでも、こう、触れるってなるじゃないですか。はいはいはい、ああいうのが、スマホにもなんか、あるといいなって思うんですけどね。
そうだね。
通信から何から全部そこをパッと押せば、全部パッと切れるみたいなね。
そうそうそう
そ
う。
そこがちょっと、スマホで、不便かなってとこですかね。
うん。まあなんかきっとその考え方はなんかそのコンピューター的にはアウトみたいなところがきっとあるんじゃないかなと思うんだけど、うん、なんかやっぱりね、ガラケーっていうのはそういうところはすごくよくできてるよね、本当に。
うん、
とにかくこれをしさえすれば大体その自分でやりたかったことがほぼできてるっていう、うん、その、なんちゅうのかな、集積のさせ方みたいなのっていうのはね、なんか、すごいよね、その、もう、あらゆる、こう、シチュエーションを予測して、という、いろんなのを、そう、集積させて、使い勝手っていうのを、こう、ずっと向上させてきた。
うん、
まあ、それがおそらく、 日本の人のしにしか伝わらないような常識的なところであろうとね、うんうん、まあその作り込まれ方っつうのはすごいよなとは思うよね。なんかだから海外のプロダクト見てアバウトだなとか思うんだけどそんなんのね、うん、で今俺アローズじゃない、
はいはい、
皆さんアローズはどうなのその後
その後、いや、もう、特に、ここが不便だな、みたいなのはないですけどね。そんなに発熱させるほど、こう、ガンガンアプリ立ち上げてるわけでもないですし。
なんか、あれから面白いアプリありました？
面白いアプリ、あ、アプリを探すっていうようなことをしてないからな。
あ、なるほどな。いや、俺もまあ、全くそうで、もう今ほとんどね、新しいアプリとか、今使ってないんですよね。大体、ある程度もう固まっちゃったっていう、
うん。
で、まあ、たまにゲームをなんか評判がいいゲーム、この最近だとパズドラっていうやつがあって、それはすごい面白いんですけど、まあ、この間もちらっと話したかな。それは、なんか入れて最近よくやってたりしたんだけど、うん、それ以外になんか新しいの入れるかっていうと、あ、何にも入れないなっていう感じなんだけどね。
なんか。なめこはなんかコンプリートしてしまいましたね。なんだかんだで。
ああ。
なんだかんだでやっちゃいましたね。
実は俺、なめこも29までしかクリアしてないんだよな。なんか一つ出てこないんだよ。
いや、でも、コンプリートでは、コンプリートしたと思ったらまた出てきましたけどね。ねこっからまたやんな
かった。そうそう、なんか続きがあるんだよね、あれね。
ちょっともうええやと思いましたけどね。どんだけあれ結構続くんですかね、あれね。
どうなんでしょうね。そうそう。まあなんか、そんな話、なんか今日はあちこち行っちゃうよ、話が。というのはいろいろな話題があるのさ。ももクロなんですよ、今日。今日明日、ももクロ横浜アリーナなんです
ね。あ、はいはい、やってましたね。うん。
で、なんか、AKB の指原さんが、出たとかいう。
うんうんうん。
それで、8月5日、西武ドームでやると。いうのも発表になったと。3万人を動員予定で、同会場の単独公演としては、史上最年少グループとなる。すごいですね。西武ドームって言えば、夏西武ドームって言えば渡辺美里ですけどもね。もう今やってないんだよね。
まあ、西武、あの時球場？
そう、西武球場ね。
うん。
いつの間にかドームになったっていう。
うん、え、今西武ドームなんですか？球場はないんですか？
いや、あの西武ドームっていうか西武球場ですよ。あの上に、あの、覆いをしたというか。
え、西武球場に、がドームが何になったんですか？上にドームをくっつけたんですか？
調べます。多分、俺の、あれ。
別で作ったんじゃなくて。
別では作ってないんじゃない？ちょっと待ってよ。
すごいな。既存の球場の上からゴボッとこう、蓋をかぶせるって発想すごいな。
そうそうそうそう。併設した、もう今あった球場の、に後からドームの屋根を作ったんです。
すごい。リフォームやな。
リフォームでしょ。匠ですよ。
ねえ。で、単純にもう雨よけみたいなもんですよね。
うん。そうそうそうそう。
だ
から、なんていうの？あれ、東京ドームってさ、出入り口がにすんごい風が吹いてるじゃないですか。
ああ、っていう話はね、よく聞きますけどね。
あれ要するに気圧を変えて、あれ膨らましてるんですよね、上、屋根の部分を、
うん。
で、してるんだけど、これはもうその密閉されてなくて、単純にこう、屋根をドッカーンと作っちゃったから。
あ、はいはいはいはい。
なんていうの？だから、スタンドと、 ドームの間にこう、でっかい隙間が空いてるんですよね。隙間というわけじゃないんだけど、単にか、まあ、要するにでっかい傘を差してるようなもんだ。
商店街のアーケードぐらいの、あんな感じなんでしょ
うね。そう。だからなんかね、ひどい雨が降ると、横殴りの雨が降ると、びしょびしょになるらしいですよ、スタンドで見てると。
意味ね。
で、結構あの辺って所沢で、ちょっと埼玉の辺、いわゆる、なんて言うんだろう、ちょっと、こう、中ほどというのか、
うん、
平野の方でも、恐竜っていうか、要するに丘があったりとか、ちょっとそういうところで、風とかも強いし、なんかあの辺結構冬は寒かったりとか、気候が違ったりするんだけどね。だからなんか、風が強かったり、雨が強かったりすると、もう、大変なんだよ、みたいな話はね、聞いたことがある。でも、そう、だから西武球場が渡辺美里だったじゃないですか。で、当時、なんかね、俺すごい覚えてんだけど、永井真理子が横浜スタジアムなんですよ。で、なんか渡辺美里は西武球場で、永井真理子は横浜スタジアムっていう、この、で、張り合うってわけじゃないんだけど、なんかそれで
横浜スタジアムいうのは、球団どこでしたっけ？
これはね、横浜、今 DNA ベイスターズ。
DNA やつですか。はい。
横浜ベイスターズ。
うん。
まあ昔だとホエールズです。太陽ホエールズ。
太陽ホエールズ、ね。
そう、うん。の、本拠地ですよね。で、俺の知り合い、すごい長井真理子の好きな人が、横浜スタジアムのライブに行くんだってすごい楽しみにしてて、まあ、いいよかったね、みたいな感じで言ってたら、なんか、確か、これも記憶違いだったらなんだけど、横浜スタジアムでライブ中に結婚するかなんか言っちゃったんだ
よね。あら、まあ。
で、なんか、一気になんか、うわーってみんななっちゃったっていう。まあ、なんか、どっちかっていうと、ほら、あの頃女性シンガーっていうのはさ、そのアイドルばっかりだったのが、いわゆるちょっと ロックとか白井貴子が成功したりとかさ、
うんうんうん、
まあ、山下久美子がいたりとか、うん、そういうふうに、こう、
浜田真理とかさ。アイドルとは別枠の、まあ、こう、ガールポップと呼ばれるような枠が、ね。
っていう枠が出始めた頃じゃない、
うんうんうん、
だからなんていう、ニューミュージックでもない、うん、まあ、ロックというか、まあ、っていうさ、そういう中に渡辺美里がいたり、永、うん、井真理子がいたりしたじゃない。でもやっぱりなんか、まあアイドル的というのか、
うん、
やっぱり結婚するって言っちゃったらガーンってみんななっちゃうんだなっていう。結構でも永井真理子とか同性に好かれそうな感じするけどなと思ったんだけど、そうでもないのかな。やっぱり、
ね、それぞれに、まあ本当こんな、まあそれぞれにファンはいたようなイメージはあるんですけどね。
そう。なんかね、ミラクルガールとかね。懐かしいな。おっさん懐かしがってばかりだ。しかし、ももクロはね、本当に、パブリックビューイングもやってたんですよね、今回。
はい、映画館でなんかね。
映画館でね。で、だから新宿の映画館の、チケット、
うん、
もうなんか、プレネというか、多少の、あれはついてたらしいとか、まあ、当日はどうなったかわかんないんだけど、それぐらいなんか突然チケットが取りにくいスーパーアイドルになっちゃったね。
気がつけばって感じですね。
早かったね。
なんだろう、何があったんだろう。
何があったんだろう。
そこまで何かこう、いやだって、単純に曲一曲がこう、ものすごく、なんと、いわゆるパフュームでいうところのポリリズム的なものが、こうあったというわけではないじゃないですか、まだ。
ね、そうだよね。
においてそこまでっていうのは、やっぱり何があったのかなという。
本当に。うん、だから、桃色クローバー代表曲って言われるとさ、怪盗少女とかさ、
うん、
なんだろう、何みたいなことにはなるんだよね、うん、実はね。うん、Z 伝説みたいな。Z 伝説なんて全然一般的な知名度はないからな。ピンキー・ジョーンズの方がむしろ、あるんじゃないかと思うし。この間の労働参加っていう曲もそんなにマスに受けてるわけでもなく。不思議な感じになってきましたね。ちょっとね。
まあそれだけでも別に一曲がどうこう世間に認知されなくても、まあアイドルそのものに対して、そのなんていうんですかね、こう若い人たち、まあ中高生の人たちが、まあこうきちんとというのかな、まあ AKB もそうでしょうけれども、普通に接して聞いてる層が単純に増えたのかなという気もしますけどね。
ことでしょうね。だからやっぱり AKB が変えた世界っていうのがあるっていうことなんだろうと思うんだよね。要するに劇場から来てさ、もうテレビを介してないわけですよ、全く。いや、昔のアイドルっていうのはどれだけテレビに出るかじゃない？で、それでヒット曲を出して賞レースに出て、で、なんか、レコード大賞新人賞取って、んで紅白出て、っていうんで、ベスト10とかの常連になって、それ
そういう段
が、
階を経て、こう世間に認知というようなのがね、大体のパターンでしたけれども。
ね、で、それで全国ツアーとか行っても、どこに行ってもお客さんが入るみたいな流れだったのに、その全然もう違いますよね、その。まあ、その劇場でっていうか、そういうイベントに出て、握手会とかやって、みたいな。っていう感じだもんな。それで、だから、今回だってね、1万人以上集まったわけだからね。もうそのぐらいの動員があるっていうのがさ、すごいね。ニューミュージックみたいだね。
だから広くマスに訴えなくても、こう CD の枚数でそこまで数字を稼げなくても、アピールきちんともう届く人には届くようにはなったんでしょうね。
そういうことですよね。そういう、コミュニティというのか、それがまあインターネットがどのくらい介されてるのかわからないけども、やっぱりこう、インターネットが果たした貢献っていうのはそういうのすごい大きいでしょうね。で、まあそこでね、ダウンロード違法化とかするっていうのがどうにもアホらしいやっていう話ではあるんだよ
なんだかんだで、なんかありましたね、そういうの急に。
ね。なんかね、まあ、コツコツ頑張ってらっしゃるようでね、音楽業界の方々が。まあもうなんか、本当に半分ぐらいどうでもいいっていう感じなんだけど、この流れを見てしまうと、そのどうでもいいと言えてしまうんですよね。こうやって、その、いわゆるテレビとかマスとかね、いわゆるその90年代の音楽って、やっぱりガンガン広告宣伝費使って、もうパンパン CM とか出しまくってとか、テレビに出しまくって、で、こう、セールス上げていってっていうパターンだったじゃないですか。要するに、それしかないと。音楽業界が生きていくためにはそれしかないんだということを彼ら言うんだけど、もう、でもそうでもないっていうのが、こういうふうに如実に出ちゃうんですよね。だからもちろん、その、出す曲、ミリオン、ミリオンみたいに言ってたら、やっぱ儲かる金はすごいですよね。で、こうやってまあ何ヶ月に1回かその1万人規模の、人を集めてライブをやるっていうことのトータルでの売り上げとかとは、やっぱり全然桁が違うとは思うんだよ。その、100万枚を常にバカスカ売っていくような世界っていうのはね。だけどもまあ、じゃあどっちがどうなのよっていうと、なんかその、なんていうのかな、そのエンターテインメントのその人口とかいろんなものの健全的なものの見方をすると、はるかにももクロというかこういうアイドル商売の方がしっかりしてるし、健全的なお金の、まあ、バカスコは儲からないんだけど、っていう感じだなっていうか、まあ明らかにその90年代のレコードバブルを引きずっちゃうと、そらもう無理だろうっていうさ、気になってしまうんだけどもね。だからまあ、その、8000億円ぐらい、失われとるらしいんですよ。違法ダウンロードでね。それ8000億円がまあ戻ってきたらいいですねっていう感じですよ、本当に。でさ、法律っていうのを厳しくしたところで、その、実際はさ、その現場で、その、いろんな人が捕まってしまって、 ってさ、うん、そのすごく残念な思いをしたり、その人の将来的にな、まあちょっと汚点になってしまったりとかでさ、何もいいことがないわけよね。
うん、
じゃあその8000億円バーン売り上げ V 字回復しましたってなるわけがないじゃないですか、これまでの流れからして。
まあ、ね。
ね、CCCD でどれだけ音楽業界は潤ったのかと。
ありましたね。うん、
まあ、それ思うとね、って言うんだけど、もうね、まあ、もう、なんかやるしかないでしょうね、その、なんていうの、あと、わしも、あと10年、そこらやから、もう、あと10年そこらでな、お前らのためにな、ちゃんとしとかなあかん、思うねん、みたいな人がいるんでしょうね。
誰なんですか
ね。わからないですけどね、今一瞬ちょっと島田さん入ったかもしれないです。なんかそういう方がいらっしゃるんだと思うんですよ。だあの頃はええかったからな、うん。あの頃の思いをお前らにもう一度刺したらなあかん思うねん。
大概そういう時って関西人ですよね。
そうそうそう。
なんかわかんない
ですよ。なんかわかんないけどね。あの、ティピカルというか、そういう感じの典型的な人を演ずる場合。うん、これなんか関西の方への差別意識とかないとは言い難いですが。
まあまあでも、ね、杉良太郎さんもね、賛成してることですし、
そうですね、
まあまあ間違いはないんですよ、
うん。
いいことなんですよ。
いいことなんですよ。
杉さんが言うんだから。
杉様がおっしゃるんですから。しょうがないですよ。隙間風を知るだろうと。いいさ、それでもね、生きてさえいれば、いつか優しさに巡り合えるんですよ。
杉さんに言われたらもう、納得するしかないですよ。
納得するしかないですよ。炊き出し行ってるんですから、しょうがないですよ。資材投げ打って。
ねえ。
もう圧倒的な善ですから。
その杉さんが、
そうですよ。
ね、売ってるんですし。
尋常に来りゃね、それ。俺たちがこんなとこでこうどうこう言ってたってね、そんなのがもうレベルが違うっすよ。
ね、そら杉さんがそのね、子供に社会のマナーをって言われりゃ、そらそうだなと思いますしね。
そうですよ。とんでもないですよ。友達からダビングさせてよそれとか言っちゃダメなんですよ。もう。
う
え、それなんかいいじゃん、超いいじゃん、それダビングさせてとかなんかね、昔よく言ってましたけど、ね。だってその頃、レコード買えなかったもん、お金なかったからね。レコード持ってるやつはもう神様扱いでしたからね。
うん、
まあ、頑張ってくださいとしか言いようがないんですけれど。
うん、
それで、あとね、なんかね、まだまだいろんな話をしようと思ったのよ。今、ももクロの話をした。あ、そうそうそうそう。それでよ。今回の、あんまり俺そんなにアニメ見ない人だとは思うんだけど。
うん。
なんかね、今回はね、エウレカセブンの AO っていうの、青っていうのよく知らないんだけど、続編。
うん、
と、あと、坂道のアポロンっていう、の痛みなでやってるんですが。これはね、ついつい見てしまって、ドハマりしておるわけですよ。
ほうほうほう。
まあ、ドハマりっていうか、エウレカセブンはなんか、まだまだちょっとよくわからないんだけれども。前回の、エウレカセブンの、まあ、初代というのか、が、これハマったのでね。
うん、
まあ、まだ見てて。なんか、ごめんなさい。きっとなんか、その、まあ、あれなのかなっていう、沖縄が舞台なんですけれども、まあ、自然と人間とか、その、人間の生きる力とか、そういう、うん、それか、要するに人間、自然というか、そういう、なんていうの、制御しきれないようなものと人間のその、腸活という、腸活、なんていうんだろうね。その、どう、付き合っていくのかみたいな。
うん、
なんか、あるいは人間の生命力みたいな、その、うん、主人公の女の子、ヒロインの女の子がちょっと病気でみたいな設定なんだけど、まあなんかそういう話になるのかなと思いながら見てるんだけれども、 まあ今のその上今のなんていうんだろう現代の物語設定としてはすごくなんかあなんか興味深いところなので、まあ、これから面白くなればいいなと思いながら見て
ます。まあ僕が知ってるエウレカの話っていうのはまあ要はテクノな曲名があるよっていう話しか話は知らないですけど。
なんだっけあの。
いや今回もあれでしょなんかボーンスリッピングがあるんでしょ
いきなり。そう。あの、初代のエルカセブンはブルーマンデーだったんだっけ最初に、最初は、まあ。ニューオーダーだったんですけど、まあそれが、まあね、今度は、ボーンスリッピーっていうことで。あの、
あんな。前はでもあれですよね。エウレカって佐藤大が確か絡んでたんですよね。
そう。
今回は違うみたいですけどね。
今回違うみたいですけどね。
違うけれども、それはもう伝統としてそれはやっていかなあかんみたいな。まあなんか、ノリなんですかね。
そうそう。あの、監督とか一緒だからね。京田さんっていう人で、全然、あの、あんまり、あの、存じ上げてはいないんですけど。まあ、なんて言うんだろう。その、は、ガンダムとか、やっぱりの方じゃない？その、なので、なんとなく、まあ、そのロボットアニメっていうのは、あれなんだけど、まあ、完全にあの、エヴァンゲリオンはスルーしてしまったわけだけれども、ただ、まあ、そういう意味でなんか、エヴァ見た人はなんか、エウレカセブン見て、エヴァンゲリオンみたいだねっていうことであんまり見ない人もいるんだけど、なんか俺はそこを通らなかったから割とすんなりとエウレカセブンは、ああ、すごいなっていう風に、入っていっちゃった感じはするんですけどね。まあなんかちょっと楽しみにしてるんですけど、あと坂道のアポロンっていうのはね、あの、これはなんて言うんでしょう。まあ、いわゆる、女性向けの雑誌に連載されてる、まあ女性向け、いわゆるのだめとか、ハチクロみたいなもんだけど、まあ女性向けとはいえ、結局、あの、幅広い層に受けるみたいな。まあ、多分60年代なのかなの、九州の方の佐世保かなを舞台にして、まあ転校してきた、男の子と地元の男の子が、まあジャズを通して、友情を育むというか、みたいな。まあなんかあの音楽に関する映画とか、まあ音楽に関する物語だと自然と僕プラス5点とかしちゃう。たちなのでですね。ついついこう見ちゃうわけですけれども。まあその、ね、舞台で、その、ちょっと学生運動にいろいろ巻き込まれてしまった、あの、いろいろジャズを教えてくれた、近所の兄貴分がいたりとかね。で、まあその人のその、二人いる主人公の一人は、ちょっとまあその、九州のそういう基地のあれで、まあ、根血児だったりするから、ちょっとこう、家庭にいろいろあってみたいな。で、もう一人の方もちょっと家庭にいろいろあってみたいな、とかね。そういう、なんか、でもま、いろいろあるんだけども、ジャズが、みたいな。音楽が、二人を結びつけるみたいなさ。ま、なんかあの、なんか綺麗なお話すぎるところもあるんですけれども、まあなんか、いいねっていう、こう、もう一周しちゃったからしみじみと、なんかあざといとかこういうの言われるのかもしれないけど、それでいいよ。音楽はいいよね、みたいな。おっさんになってしまうわけでございまして。もうなんか、それまでは全然見てなかったんだけども、まあそういう、あれだからみたいな、そういうアニメだからとか思って1話見たら、まあ、ドハマりしましてですね。もう、いろいろと大人買いとかしちゃって全部読んじゃったりしちゃったんですけど、アニメを見る前にね。まあ、これはなかなかいいですよ、皆さん。おすすめですよ、こちょっと。坂道のアポロンは。まあ、なんかだからね、わかんないけど、そういう風にこう音楽がこうストーリーに挟まるっていうこと自体が嬉しいんですよねなんかねそういう、だからまあ今を舞台にするとそれがなんだっけ名前忘れちゃった音楽をあれにしたバンドをベックとか になるんでしょうけどね。まあなんかそういう、うん、音楽業界の動向とはまた全く関係ないところで音楽ってそういう風に、まあ、うん、いろいろ、なんかこう人と人の間にあったりして、っていうのが、いいよね、っていうような、ちょっと抽象的な話で申し訳ないですけどね。するでございますよ。
うん。
うん、まあ、これはおすすめですよ、ぜひ。なあ、でも、ヨダさんはな。ヨダさんはな。そういうの
ね。まあね、アニメとスポーツだけは本当に、まるっきりわかんないん
で、ね。もうな、ヨダさんは本当子供の頃からそうだったわけ？
そんなことはないですよ、アニメは。
だけどさ、こないださ、うん、地上波で、実写版のキムタクがやったヤマトがをやった。
ああ、ヤマトね。はいはいはい。
うん。
うん。チラッと見ましたけど、チラッと見て、別に、ああ、と思って買いましたけど。
なんか俺最後の方をチラッと見たんですよ。その最後の方って、うん、なんて言うんだろう。最後の最後に、こう、デスラーとかやって勝ったんだと思ったら、
うん、
なんか、デスラーの亡霊みたいなのが出てきて、
うん、
いよいよ地球にもうすぐ戻るっていう時なのに、すんごいなんかでかいミサイルを撃ち込んじゃったわけですよ。地球に向かって。
うんうん、
ほんで、ヤマトはもうボロボロんで、波動砲はあと1回分しか使えないと。
うん、
でも、なんでかよくわかんないんだけど、波動砲のこう発射するところになんか取り付けられちゃって、波動砲が撃てないようになってるんですよ。
う
ん、で、だから波動砲撃っちゃったら、これ、爆発するかもしれないと、ヤマト自体がね、
うん。
じゃあどうするかって言ったら、まあそれは、ピンとくる方も多いと思いますけど、まあ特攻しかないわけですよ。
はいはいはいはい、まあね、それがまあ、ヤマトですよね。
そうそうそう。で、みんなを、ヤマトの乗組員全員を退避させる、まあ、退避させるっていうか、違う乗り物を乗せて、出すと、
うん。
追い出すというかね。で、そしたらユキが行かないとかって言い出すわけでしょ、当然。うん。そしたら、古代が殴って、気絶させ、殴ってというか、銃で気絶させるんで、運ばせるっていう。
うん。
うん、ほんで、皆さん、無事に違う、飛行機かなんか乗って、避難して、ほんで、キムタクが最後に、まあ、こう、ドーンと。
うん、
でもね、本当にだから、ガンダムとかどうとか言うけども、やっぱり、トラウマ的に自分の中にあるのはヤマトで、やっぱあの頃地球滅亡まで、あと、百何十何日みたいなのはね、すごいその恐怖心を持って覚えてるんですよ。
うん、
だからね、すごく見てた覚えはあるの、ヤマト。あら、いかんね。
うん、いかんっていうのは。
だからなんかいざとなったら特攻しようみたいな気分になっちゃうっていうのがね。
うん、思想的にね。
思想的にね。
うん。
うん
さあまあ、しゃあないんじゃないですかね、作ってる人がね。
まあまあ、もうほら。本当にさ、なんでか知んないけど、ね、なんていうんですか、敵が外国人っぽいんですよね。
しゃあないですよ、もうそういう思想に揺らぎされた話ですからね。
本当に、ね。
山というぐらいなんですからね。
そうそうそう。
言ってみればね。
だからなんか俺も全然自分はそうじゃないと思うんだけど、どっか心の中にそういうのがね、やっぱあるんだね。
うん、
うん。だからなんか気をつけなきゃいけないなとか思うんだけどね、本当に。橋本万歳とか言いそうな気がして、自分怖いんですけどもね。
今、ヤマトみたいなのやれるんですかね、もし、作ろうってなった時にね、あの話をね。どうなんでしょうね。
だから、どうなんだろうね。あれっていろんなものは適当に、こう、ニュアンス変えられてるはずですよね。まあ、俺もさ、ヤマトはじっくり見なかったので、 わかんないんだけど、当時はやっぱり、もう、もろになんか、ナチスっぽかったりしたじゃないですか。その、なんか、よくね。
うん。
そういうね、で、なんか、こう、外国人顔だしね、デスラーは、
ね。うん。まあ、衣装にしろ、肌の色にしろ、おそらくあのままでは、ちょっと厳しいんでしょうけどね、今、もしやるとしたらね。うん。
で、なんでだろう。まあ、これは松本零士のあれだけど、なんで金髪なんでしょうね。
まあ、あの人のさ、趣味なんじゃないですか。
趣味ですよね。見えてるといいさ。見えてるとか、ねえ。そんなことを。いや、でも、なんか強烈にあるんだと思うんだよね。自分の中の何パーセントかそういうものが占めてると思うんですよ、どっかで。だからどっかでなんか出てこないようにしなきゃなとは思ってるんだけどね。こんなもんお前特攻だろうみたいなことになっちゃうっていうね。はぁ、あ。なんか、まあいろいろと、トゥーハーツ、リビンジャストワンマインドだなと思うんですけれどもね。
なんですか、それは。
あれですよね。フィル・コリンズのツ
アー。ああ、はいはいはい。
まあ、それは、ラブソングですけどもね。あの、トゥーハートは、フィル・コリンズのね。すごい、モータウンマナーないい曲ですけれど。
フィル・コリンズでは俺多分それが一番好きですけどね。
いいですよね、あの曲。
うん、
まあ、そんなんで、
松本零士はでもそういや、今日か明日かソナーでトークショーですよ。
あ、そうなの、
ええ、ラインナップに松本零士ってあったから。いや、なんかライブでもやんのかなと思ったらトークショーみたいな。
いや、まあね。まあハーロックみたいな格好して出てくるんですかね、今でもね。素敵だわ。ここ、ヤマトのは結局実質的に排除されちゃったんだよね。松本零士がね。
なんか、ややこしそうでしたね、あの辺ね。
あれはすごいね。だから、ああいうもののために著作権があるのではないっていうことなんだと思うんだけどね。それは商業的な問題だろう、みたいなね。でもまあ、松本零士さん自体は、ほら、強硬派な方だから、どっちかっていうと。著作権っていうのは強化すべきである、みたいな。なので、強化したところで、その商売との、なんていうの、圧力っていうのは、どうこうなるとは思えないんだけどね。まあ、なかなかこの世界も深いですよの。まあ、俺はあとはもう、Perfumeの武道館のライブを楽しみにするだけですわ。そして、沖縄を楽しみにするだけですわ。なんか、ももクロはどうしたんだ、押し増しとか言ったじゃないか、みたいに怒られる方もいらっしゃるかもしれません。申し訳ないです。精一杯です、僕の。本当に、押し増しって大変なんだなと思いました。本当すいません。なんか、僕が今できる精一杯です、これが。いや、そんなでございますよ。なんか俺ごめんなさいね、今日言いたいこと全部言っちゃった感じで、与田さんの言いたいことはほとんど相変わらず言えなく
て、いやいや別に言いたいことなんてそんな、
いやいいんですよ、なんか盗んだバイクで走り出したいんだよっていうようなことがあったらどんどん馬乗りラジオで言ってくださいよ、本当に。まあそんなでご清聴ありがとうございました。なんか今日は俺は気分いいな。なんかすごく喋ったわ。
だからもう今日はずっと頭痛いですね。
頭痛いのにこんな話に付き合っちゃって。
いえいえいえ。
すいませんな、もう。最後まで聞いていただいてありがとうございました。もう本当感謝しております。ということでですね、こっからもう与田さんに好きなだけ喋っていただきたいと思いますんで、もう最後に与田さん何かありますかのコーナーです。どうぞ。
そうですね。ゾーンのチケット、全部ご用意されましたね。続々と。
続々とご用意されておりますか。
ちょっとぐらい外れてもって思ってたんですけど、ね、うまい具合で全部当たってくれましたけど。
ああ、なんかね、
それはそれでなんか、わ、売れてねえんだなっていうのは実感しましたけどね。
やっぱ東京取れなかったね、みたいなね。やっぱり東京と北海道はやっぱりすごかったわ、みたいな話したかったね。
全然第一希望通りでしたね。
素晴らしい。今回は全公演に行く
のよ、ね。まあ、5つ一応、用意されてしまったんでね。
すでにあれですか？そういう、いわゆる、交通手段とか宿とかはもう。
いや、全然考えてないですよ。ああ、まだまだ。僕はもういつもその、行き当たりばったりですよ。宿を用意してどうこういうのはもう考えずに。
かっこいいね。ブライ的な。
もう行って、もうその場で考えるみたいな。
ああ。
うん。
かっこええわ。
そういう感じでいつも東京とかにも行ってるんで。
はいはいはい。
だからむしろこう、旅行とかそういうの本当に、だから誰かと一緒に行くっていうのはむしろちょっと慣れないですね。
ああ、なるほどね。
ね、その同行者の人は宿に泊まりたいとか思うじゃないですか、やっぱり。その人に合わせなあかんなとか思うとね。
はいはいはい。
うん。
なるほどね。
やっぱ旅行は一人に限るなってつくづく思いますね。
ああ、はい、お結婚せいや。唯一、ヨダさんに対して上から目線で言える。結婚しなさい。
いや、本当にこの、ねえ、行き当たりばったりでっていうのは一緒に誰かと行く、ね、旅行ってなると、やっぱりそれは考えられないんでね。
まあ、ね。
何かしらプランをっていうふうなことがね。
まあね。
やっぱ一人ですよね。
わかるけどね。
うん。
まあ、だけど、あ、そうそう。あの、沖縄情報でね。
うん。
あの、沖縄の人がいたので、なんか、いろいろ話をちょっと聞いたんだけど、
はいはい、
沖縄は、締めはステーキですよって言われた。だから沖縄でやっぱりステーキ食べないと。
お
えみたいな。
そう、締めはステーキ。
うん。
何牛になるんですかね。
なんでしょうね。あの、でも、どっちかっていうと、こう、赤身の、
うん、
なんか、らしいですよ。向こうの牛肉の質って、こう、霜降りみたいな感じじゃなくて。
うん。
うん、だから、ああ、なんか、あれはあれで、美味しいですよ、とかっていう。だから、向こう行ったら、ステーキをっていう。っていう。
あった、金かかっちゃいますね。
困ったね。まあ、まあ、だから、そんなに高いさ、そんな、なんか、アホみたいなステーキじゃなくていいんじゃないの ?1500 円ぐらいのさ。
まあね、うん、ステーキ、どこ探しときますかね。
どうなんですかね。まあちょっとなんか、ギノワンステーキあたりで検索するしかないかなと。っていうか、まあ、そもそもその情報ってどうなのかっていうところもあるんですけれどもね。
うん、その通情報の真偽がね。
真偽がね。うん、なんか、締めステーキないですよとかいう、あっさり言われちゃったらどうしようみたいな。
うん。
ところはあるんで。まあ、一応、耳に入れときます。ということで、ありがとうございました。来週はね、もしかしたらね、なんか、ゴールデンウィーク前の進行でパニックになって土曜日もお仕事してるかもしれないですが、まあ、うまくいけば、お会いできるかと思います。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。